っかけっていうことで言うとね、はい、広島に筆の里、あそこ筆を作る、なんですね、あそこは、うんうんうん、でそこから声がかかったんですよ。で何かって言ったらね、そのジブリの鈴木は、はい、筆でね文字を書く、文字を書いたり絵を書いたりする、うん、ここでまあ筆の里工房っていうところは何やってるかっていうと、定期的に書をやる人の展示会をやってきたんだと、うんうん、でね、ぜひ今回鈴木さんを取り上げて、って言われて、まあ、僕もねそれは悪い気しないからいいんだけれど、じゃあやりましょうかと、はい、これでやってみたんですよ、うん、これでまあその時のまあ担当者という人もいるんですけれど、でまあその時はだからまあ簡単に言うと中心は書、
うん
うん、そしたらこれがね、まあ、なんとおかげさまっていうのか、関係者、現地の関係者の方がやっぱり知ったのはね、えって、入り口は鈴木さんだけれど中にはジブリのこといっぱい出てくるわけでしょ、うん、そうするとそれがこんな人気あるのかって、これでね、関係者間で今日何人入ったとか、うん、そういうのをなんていうんですか、毎日ね送ってくれるんですよね、向こうに、うん、そしたら僕のところにもそれ当然ね、はい、そういうグループがあって、そしたらそのねメールの中でね、うん、こんなことが書かれてたんです。こんなに来るんだったらね、もっと早くやっておくべきだって早くっていうのは時期をどうしてかって言ったら夏休みの終わりだったんですよね。
なるほど、
だからね夏休みの最初からやっときゃね、もっと入ったんじゃないかって、それでそれがなんかすごい印象に残ってて、
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は中日新聞に掲載された特集、見て楽しんでジブリの世界から、鈴木敏夫とジブリ展愛知展にまつわるインタビューの模様をお送りします。このインタビューの模様は5月29日と7月24日の朝刊に掲載されました。インタビューアーは中日新聞編集局文化芸能部記者の花井美奈子さんです。まずはこんなお話から。
これでまあとにかくね、あれどのくらいの期間やったのかな、2ヶ月3ヶ月、結構長いんですよ、まあ、詳しいことはね、はい、分かりますけど、はい、何人ぐらい集まったかも分かんないね、はい、これでそれが終わってね、そしたらね そんなに関係者ね、なんて言うんだろう、このイベントっていうのか展示にそんな大きな期待を抱いてたわけじゃなくて、だけどまあ僕のことをやってくれるっていうんで、まあ、実を言うといろんな僕の友達が集まって、ちょっとしたね特別のそれこそイベントをね、また別途その近くでやったりね、ほんで僕の友達がいっぱい来たんですよ。でまあ僕としてはまあ夏の終わりにこういうのも面白いなって思ってて、それでこれで全て終わりだと思ってた。で終わりだと思ってたら、まあ自分の担当でそのイベントの担当で橋田っていうのがいて、でこの橋田がこれ来るかもしれないって目の色変えたんですよね。で目の色を変える時に目の色を変える時にちょうどね、まあこれはパークとの関係もあったと思うんですけれど、細かいところでちょっと僕覚えてないんで、要するに名古屋でこのね、言葉の魔法展だっけ、
はい、
その展示をねやるのはどうかなって彼は考えたわけですよ。でまあだから書だと言っても当時あそこはね確かね僕は松坂屋かな、
うん
うん、
行きました私。
あそうなんだ、
はい、
あじゃあ何して
それは行きました。
でそれによってね、はい、今の流れでお分かり願えるかどうか、要するに書から自分の展示の方が増えていくんですよ2回目でね。
それ
でまあ僕のまあね生まれ故郷だってこともあって、でまあ入り口がね入りやすかったんでしょう、これがね結構成功したんですよ。これで大きなのになった、動員数がね、これ本当はその一覧表があると一番いいんだけれど、これでその上でそしたらその橋田っていうのがねさらに意欲を燃やして意欲を燃やすっていうのはね、これはもしかしたらどんどん育つかもしれないと、っていうんで 彼がね、まあちょうどその頃そういうことがあったんでしょうね、あの金沢の21世紀美術館、
はい、
あそこでやろうと目論むんですよね。で僕なんかは美術館の事情に疎いから、それがいかに大変なことかって、すごいことかっていうのは全然分かってなくて、でも僕はそれが分かるのがね、まあ、僕の、まあね、ずっと一緒にやってきたあのジブリのね、あのタイさんという女性がいて、でこの人がねそのお話を聞いてね、僕のところへね、ある日あの怒ってね僕に言いに来たことがあるんですよ、
はい、
でそれはなんで怒ったかというとね、あの鈴木さん知らないだろうけれど、今21世紀美術館というのはね、この日本の中で一番いい美術館だと。でまあ同時にね、いろんなやつ開催するんだけれど、とにかくあそこは日本一だと、うんうん、なんだそんなすごいところでねこの鈴木さんの展示をやってねこの美術館を怪我すんだって、
いやいやいや、
これね結構真面目に言いに来たの。で俺もね、いや俺そんなつもりないよと、ね、あんたとも長い付き合いだけどそんなつもりはないんだけれどって、俺でやってみたんですよ、
うん、
でやってみたら、僕はあそこはね後で知るんだけれど、後で知るっていうのは、あ、最初ねその21世紀美術館でやるっていう時にテレビ金沢か、うん、そこの社長が元読売新聞 で、
うん、
これ で、 うんで黒河内さんっていうね、僕のまあ古い知り合いで、僕がやるっていうんで、その人がねすごい、なんていうんですか、頑張ってくれたんですよ、ね、鈴木さんのためにやりますよっつって、で、まあ、で僕は普通にやると思ってたら裏でそのことをやってたことは何も知らなくて、
はい、
でまたね話はねくだらない方に行くんですけれど、その黒越さんっていうのは人間はいいんですよ、だけれどね、まあ、簡単に言うと鈴木敏夫でね、まあ、あの時にタイトルは
言葉の魔法で、
まだ言葉の魔法典だね、はいはい、鈴木敏夫のやつだと、うん、絶対うまくいくと思ってなかったんですよ彼は、その黒河内っていう人はね、
そうなんですか、
そういやこれね、そういう 最初からそういうネタの方ばっかり言っちゃう、僕が言っちゃう癖があるんで言うと、だから絶対うまくいかないから、俺でね会社として決めたらしいんですよ、
うんうん、
で何を決めたかっていうとね、赤字は必死、
うん、
それでいいんだとそれは僕のためにやってくれてでその結果何が起きたかっていうとね、担当者以下みんながね、もう社長がそう言ってんだからもういいやって言ってほったらかしにしてねでその結果何が起きたかって言ったら、今の広島名古屋とやってきたやつが、うん、金沢で全くお客さんが来ないっていう、
そうなんですか、
そういうことが起きちゃったんですよ、
なんと
でも東京にいる僕らにはね何も分かんなかったんですよ、
うん、
なんとこれやっぱりね、あの21世紀美術館と相性が悪いのかなみたいなこと言ってたんですよそうしたらね、橋田っていうのは現地へ赴いて、俺でねいろいろ調べてそこら辺の事情全部わかるんですよ、分かってきたんです、で分かると同時にね、こんなこともあったんですよね、金沢の地で日テレ系のテレビ金沢っていうところはほんでね、あそこら辺はなんて言ったって北国新聞でしょ、
そうですね、
これでね、またよしゃいいのにね、中日新聞と組むんですよ
、ね、間違えた
ね、あのね北陸、
そうなんです、
中日新聞、
本当ですか、
うん、で何が起きたかっていうと、北陸中日新聞とテレビ金沢この組み合わせが最悪なんですよね、そうすると北国新聞その他全部無視それによって告知が一切で出ない、
そうでしょうね、
その社長がね、親切から鈴木さんのためにやろうって、赤字は出していいんだっていうのとね、それから他今の中日新聞とテレビ金沢が組んで一切告知しないこれは来るわけがないんですよ、
そうですね、
本当ですね、うん、これ僕20世紀美術館ってのもう一つ驚いたのは8つかな、あれ展示やるのが同時にどこの窓口行ってもね、受付行ってもあの自分とこだけ皆さん一生懸命で、他の7つどういう展示やってるか、うん、関係者全員分かってないですね、あれ、うん、そういうね不思議なあれがあってね、でそれもあるさ、あのこともあって、で橋田はねとにかくね気がついたらもう2週間で毎日人入んないんですよ、
うん、
であいつは原因を突き止めたでしょ、で急遽彼は奥の手を使って、 NHK の力を借りるんです。
あ、なんと素晴らしいところに見つけました。
NHK の力を借りた途端観客動員数は
すごい
10倍じゃ聞かなかったんですよ。
あ、すごい、さすが。
そっから最後まで全部その数字でいって、
なんと、
そのなんだ、最初の10日間のあの全くダメだったやつを全部ひっくり返すような数字にまで持ってきた、というのがあってこれでその一方彼はね、もうこれで金沢は大丈夫だと、
うん、
そう、彼にとってはね、いよいよ東京なんですよね、
うん、
であいつがね、僕のところに来てね、鈴木さんっていうから何って言ったらね、今度から子供の魔法展なんですけれどって言ってね、何って言ったらね、タイトル2つやりたいことだと、タイトル子供の魔法展で本当にいいのかって、
うん、
でここでねタイトルを変えようが第1回目だよね、あそこが、
は
い、うん、これでこれがね、まあいろんな話し合いをした結果、要するに鈴木敏夫とジブリ展でいいのかっていう、
うん、
で、まあ、僕もあんまり深く考えてなくて、まあ要するにネタに困ったから僕の名前持ち出して、で結局はジブリ展をやる方に、
うんうん、
でもその段階においてはね、もう書は全部吹っ飛んだんだなって僕なんか諦めてたんですよ。そうしたらね、あのこのもう一つはね、どっかこういう場所でやってほしいっていうところ、鈴木さんアイデアないですかって言われたから、俺にもし希望があるんだとしたら神社って、
うーん、
で今のね、
はいはい、
あの神社は神田明神、そこでやろうって、
うーん、
あそことしてもまあいろんな思惑があって、お客さんにね来てもらって、やっぱり神田明神を盛り上げようって、うん、これでやってみたら、これが初日からとんでもないことが起きちゃって、でこれはね、まあ、僕じゃなくて、その本当は橋田に聞いてもらうのが一番なんですけれど、そのお客さんの来方がね尋常じゃなく、
うん、
なおかつその予想がね低かったから、
うん、
何が起きたかって言ったら、来たお客さんはね3時間4時間待ちでも入れないっていう、それでいろんな人から今度文句が出ちゃったんですよ。これで、まあ、僕なんかまあ例えばちょっとした知り合いで言うとね、あの吹雪純さんなんかもね、うん、言ってくれたんですよ。で言ったのはいいけれどね、
うん、
メッセージが来たんですよ、入れないよって、
うーん、
せっかくで明らかに怒ってんですまああれはちょっといろんな人からね、もうこんなね抗議は初めてでしたよ。とにかく行ったら入れない、ね、入ってもようやく入ったと思ったら見ることができないって、むちゃくちゃだっつって、
うん、
うん、その中には一人ね、あの山田洋次さんもいたね、あの人怒ってたね
そうなんですか、
そう
すごいですね、
うん、
抗議のレベルが、
そうそうそうそうそうでもね、山田洋次さんは、まあ、とにかく見てこれ、ほんでもうね、内容がね、その神田庵の明神のやつはね、要するにあのいつの間にか書がなんか薄っぺらくなって、うん、ほんで何が中心になってたかって言ったらね、鈴木敏夫が映画においてどういう、ね、
うん、
企画もさることながら宣伝をやってきたか、
うん、
でそれがね順番に見ていくと分かるようになってたの、
うん、
でそれをね、まあ、山田洋次さんっていうのはなかなかの人なんで、
うん、
全部分かった、
うん、
これで山田洋次さんはね、あの急遽それを見た後、あの松竹の本社に戻り、
うん、
宣伝部を全部集めてね、全員行けと。
あすごい
そんなこともやっていただけるっていうことで、それがね、まあとにかくいろんなそういうね、あの不始末はあったんだけれど成功、大成功っていう流れだよね。でこの後、その後が、
この後がハウステンボスですね。長崎
ハウステンボス、
はい、
要するにね、
その後から京都ですか。
なんか言いたかったのは、あんまり期待されてなかったのにだんだん育ってきて、これで京都でやるっていう時はね、京都のあそこの会場の名前は
京都文化博物館、
京都文化博物館、これはね伝統ある素晴らしい博物館なんだけれど、とにかく大記録を作ったよね、京都は。その次が、
次が
タペはどっから参加したの？
京都。
京都か。
次は東京です。
あ、寺田倉庫。
寺田倉庫。
寺田倉庫。
あれさ、神田明神でやっといて、名前変えて中身は。
名前一緒なんですよ、ね。
これが？
寺田倉庫。文博からじゃないですか、鈴木敏夫
氏。俺もね、あれはね、神田だったというふうになんとなく覚えてるの。それは間違ってるかもしれないけれど、とにかくあれみんな心配してたんだもん。そうしたらね、もう宮司さんまで出てきてね、大丈夫でしょうかってやってたんだけど、大成功しちゃったんで、これで今のこの寺田倉庫で
7回目寺田倉庫
爆発だよね。さらなる動員を、そういうことで言うと、それの次が
盛岡。
はい、盛岡。
8、盛岡。
9番目が福岡。
9、8が岩手で、
はい、ちょっとこれ
9が福岡。はい、
次10が愛媛。
愛媛がね、
愛媛すごかったっすよね。
もう会場がね、面積が半分しかないんですよ。あんまりそういうこと言うとあれだけれど、それなりにもかかわらずなんか頑張ってくれて、
会議がね、普通2ヶ月とか、ね、2ヶ月強とかあるんですけど、はいはい、1ヶ月ちょっとしかなかったんですよね。
そんな来ると思ってないもん、だって1ヶ月やったらもうね、そこの町の人全部集めちゃうんだもん。だから普通で言うと成功しないね、あれは。それがヒットしちゃったじゃん。その後が横須賀？
愛媛の後横須賀ですね。あ、横須賀も相当受けたみたいです。
横須賀はね、これだけはうまくいかない。これはもうみんなが太鼓判をしたんですよ。
そうなんですか。
場所的に。
場所的にですか。
そしたらね、横須賀で、まあ、横須賀にね、なんかすごい立派な美術館があって、でそこで開催するんだけれど、ありえない動員を。これはね、原因が発揮してるんですよ。市長がね、横須賀にジブリがやってきてくれた、うん、やってきてくれたって言うんでね、うんうん、もうこの人が乗りに乗っちゃって、うん、で元芸能人、
上地雄介のお父さん、
あ、そうなんですか。
元俳優みたいな、
あ、俳優さんなんだ。でこの人が、ね、それをやるっていう時に、うんうん、僕はねこれどうかなと思ったんですけれど、行ってみてすぐ分かったんだけれど、なんでこんなにね来てんだろうと思ったら、市役所の前通ったんですよ。うん、どでかい垂れ幕、ボンって、ね、これでその書いてある内容がね、要するにアカデミー賞受賞、そして今のこの横須賀の地にそれの関係の会鈴木さんの、ね、展示がある、うん、っていうのが2つ並んで、うん、僕それ見てね、これ問題じゃないのかなっていう。
であれポケットマネーって聞きましたね。
知ってるよ。だから俺だって失敗したから、心配したから、そしたら市長がポケットマネーを出したんだと。
でも横須賀の街は盛り上がったみたいな。
まさかそんなこと起こると思わないもん。
あ、へえ、そうなんですか。
っていうのが大きな流れでしょ。
11が横須賀、
次は岡山。
岡山これも結構入ったんですよね。これ2位だったんですよね。
できない。1位がその神田、
岡山の中の、
ああ岡山の中で、
そう、美術館の、
あ、
もうどこの美術館でもね、博物館でもね、要するに記録更新だらけなんですよ、これ。もうそう、この展示会は一体何なんだっていうね。でこれをね、まあ、スタッフの誰もね、分析ね、いろいろ何もやってないから、どうしてお客さん来たか分かってる？
いや、これみんな分かんないですよ。
あれ？
タペは分かってるでしょ？
これはね、本当に分かんないんですよね。
あのね、数あるね、いろんなね、ジブリの展示の中でも群を抜いてるんですよ。でだからそういうことで言うと、誰も期待してなかったんですよ。苦し紛れにやったやつはこうなったんだもんね。お客さんを呼ぶためのね、ある意味ね、お客さんを呼ぶための 涙ぐましい努力してないんですよね。
うん、
なんで？
してると思います
よ。
してると思います。
どういうところで？
いやいやいや。
涙ぐましい努力っていうのは展示そのものじゃないからね。
あ、宣伝？
そう。
やってんじゃないですか今まで。
どこで？
いやいや、わかんないけど。
だからそれで一番目立ったのは、今まで一番目立ったのはその横須賀よ。
うん、
だってあそこなんかさ、大体さ、町中の人みんな来たっていう感じだもん。
うん、
そう、それはね、僕も横須賀のね、友達に言われました。行ったよって、友達も行ったよ
って。横須賀はすごかったね。名古屋のあの筆屋さんがあるって言ったじゃないですか、鈴木さんが筆持ってくる、
はい。
一番最初に買いに行った時に、どういう書を書く方ですかって聞かれて、うん、でその言葉展の作品を鈴木さんっていう名前がない、わかんないやつを見せたら、うん、そこの店主がこれ鈴木さんですよねって言って、僕行きました、その展示会って言って、でお店にないやつを出してきてくれたんですよ。鈴木さんに渡すんだったらこれどうですかとか言って
その人どこで見たんですか。
え、その松坂屋の時に。
あ、松坂屋の時か。
そうそうそう、でそこ行ってきましたって言って、だから、
うん、もう有名です、ね、
そうです、そうです、きっと名古屋も街を挙げて行ったと思いますうーん、内容はこの14回以上ほぼ一緒ですか。
この6番目の京都文化博物館っていうところと、あのこのハウステンボスの間にコロナが挟まってるんですよね。
あ、そうか。
でちょっと期間が空いたので、この京都文化博物館で展示するときに内容をガラッと変えました。
うーん、
で今のやつがそれです。
それ、
そこからちょっとずつ変えたりしてるんです
よ。
僕ね、本をダーッと並べるっていう、さっきの8800冊、はい、あれはね、何も動員のためにやったんじゃなくて、
うん、
自分の持ってる本を一箇所に並べてみたかった、はい、
うーん、
でそれがね、結果として何をもたらすかほとんど考えない。
うん、
そうしたら、ね、予想以上に食いつきが良かったんですよね、来た方の。
うん、
だったらっていうことで、次は少し欲も出たんだけれど、映画もやろうよって言って、今度は DVD？
その旧の福岡で、
はい、
次は DVD を1万作品集めようって言って。
なるほど。
そうしたらね、お客さんの滞留時間が長くなるんですよね。でそれって一見ね、いいか悪いかって評価は分かれるんだけれど、結果はこれがね、ね、思わぬ効果を生んだんですよね。
かもしれないですね。
そしたらね、あれ見た、これ見た、これも読んだって、もうその話ばっかだもん。
まあね、それ嬉しいですよね。鈴木さんと一緒のやつ見たとか、一緒のやつ読んでるとか、家にあるとか言うと、ね、それはそうなりますよね。
だからストップするんだけれど、結構ね、あれは皆さんに好評を持って迎えられたね。
で、音楽は今回
この14回目で、まあ、音楽を追加すると、
はい、
レコードですね。
まあ一応ね、本で映画やったんだから音楽やろうよっつって、
うん、
これもね、そんなにね、それによって動員が増えるとかそういうことはあんまり考えたわけじゃないんですよね。
うん、
鈴木敏夫とジブリ展愛知展についてのインタビューの模様、いかがだったでしょうか。鈴木敏夫とジブリ展愛知展はジブリパークの隣、愛・地球博記念公園体育館で9月25日まで開催されています。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。